今日恵みをいただく御言葉は第一ヨハネの手紙2章14節から17節までです。第一ヨハネ2章14節から17節、はじめに14節をお読みいたします。小さい者たちよ、私があなた方に帰ってきたのはあなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に帰ってきたのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪い者に打ち勝ったからです。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、今日も我らはあなたと共に歩み、今この一日の始まりの時をあなたの御前に進み出て、あなたに捧げ、そしてあなたから御言葉をいただきたいと願い、今こうしてここにおります。どうぞあなたが我らに必要な御言葉をお語りください。そして今御前に進み出るにふさわしく我らを清くしてください。我らのこの思い、心の中のあらゆるあなたに対して塞がっているものを取り除いてください。我らのうちに罪があるとするならば、神と人との間の隔てとなるこの罪を取り除き、十字架の血をもって洗い、あなたが十字架上で流されたことを覚え、あなたが苦しまれ死んでよみがえられ、今あらゆる権威が与えられていることを覚えつつ、今死を見舞いに進み出させてください。この語るしもべの唇、思い、心、体をすべて清めてください。これに預かる一人一人の耳、そしてその心、思い、体をすべて清め、ともどもあなたの命の御言葉に豊かに預かり尽くさせてください。これからのすべてを期待し、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この世のありさまは過ぎ去っていきます。しかし主の御心を行う人は常しえまで生きながらいます。人間言葉は過ぎ去ります。人間言葉に心を煩わされる人いるかと思います。あの人が言ったこと、あの人が、ね、行動したこと、それに煩わされることがあるかもしれませんけれども、それらは過ぎ去ります。やがてなくなるものですけれども、主の御言葉、このイエス様の言葉は常しえに流れます。ですから、もしですね、人間言葉によって思いが塞がって煩わされているとするならば、御言葉に目を向けるべきです。御言葉に目を向けて、御言葉に記されていること、永遠なること、命あふれること、これに目を向けるならば、私たちのその、ね、煩っている心は全て、ね、解消されていきます。そちらの方に、御言葉の方にこそ、だから私たちは心を向け、目を留めて、そこに記されていることの方をこそ選び取るべきです。ここで、ね、ヨハネ、彼がもう本当に年を置いて、そして信仰者として成熟して、多くの、ね、信仰における子供たち、孫たちを生み出した、その熟練したヨハネが手紙を、ね、書いております。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、ね、ちなみに12節13節も似たような形があるんですけども、でも、ね、書いてる内容はほとんど同じなんですけど、でも違いは、 この12節13節の方は、ね、時制が違うんですね、上の方は現代動詞ですから、これから書き送る、ね、あなた方に書き送るのは。でそして、ね、14節、これも、ね、これはですね、時制は不定過去ですから、今まで書いてきた、もうずっと今まであなた方に私は書いてきた、そしてこれからも書き送り続けますよ。でどんな内容を、それは、ね、小さいものに対してはあなた方が御父を知ったから、ね、父なる神様を小さき者たち、あなた方知ったからです。この父なる神様を知った、ね、知ったばかりの、人は小さきものです。そして、父たちよと、ね、ヨハネは進めております。ある程度熟練した人、そして、ね、父というものは子供がいる、男性ですね、子供がいる男性ですから、信仰における、ね、子供を生み出した父、父たちを、私があなた方に書いてきたのはあなた方が初めからおられる方を知ったからです、ね、初めからおられる方、もう神様であり、そしてイエス、御子なるイエス様、聖霊様、ね、初めからおられました。ですから、小さい着物は、ね、まず御父を知った、そして、父たち、ある程度信仰が成熟して、ね、子供を産んだ、子供を持っている父は、初めからおられる方を、ね、父子を御霊を知った。そして、若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝った。ね、若い者たち、まだ子供が、いない、けれども信仰においてはある程度、ね、小さき者よりは成熟した人ですね、彼ら、青年って書いてありますか、青年、あなた方が強いものであり、ね、何故強いのか、それは神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからですとありますね。青年はなぜ、信仰における青年はなぜ強いものと言われたか、それは悪いものに打ち勝った、ある程度信仰が成熟した人は悪いものに打ち勝ちます、まだ小さきものは悪いものが来ても打ち勝つ術はありません。けれども若者青年は、信仰における青年は何故に悪いものに打ち勝つか、もうその根拠はですね、もうこれしかないんです。神の御言葉があなた方のうちにとどまりって書いてありますね。神の御言葉がとどまるならば悪いものに打ち勝つことができるんです。ですから小さきものはただ御父を知っただけ、ね、知っただけ、ギノスコ、ギリシャ語では、ね、知識的に知る、ね、それだけでは悪いものに打ち勝つことはできません。神の御言葉がとどまるならば悪いものに打ち勝つことはできるんです。なぜなら御言葉が剣だからです、武器だからです。悪いものはこの御言葉を宣言するときに悪いものは出て行くんです。だから皆さんは悪いものに打ち勝つためには御言葉を皆さんのうちに蓄え、そして皆さん自身がその御言葉を信仰を混ぜ込んで宣言するべきです。で、先生がいるうちはいい子をする。先生がいなくなった途端に先生に言いつけられたことを、それを、やめて自分勝手なことをする。これを続けているようではまだまだ、小さきものなんですね。自らしっかりと御言葉を心して、ね、好き好んで蓄えて、それを好き好んで口から宣言する、信仰を混ぜて宣言するならば、信仰において成熟、より成熟し、そして悪いものに勝つことができるんです。皆さん、悪魔、サタン、悪霊、何かそれをですね、よくわからない、勝てないものだと思ってはなりません。御言葉が皆さんのうちにあるならば、そして皆さんが御言葉を宣言するならば、簡単にそれらのものはなぎ払われていなくなっていくものです。悪霊や、ね、悪魔が、ね、来ても、それでも御言葉を宣言するならば逃げていくんです、ね、イエス様がどうやってあの荒野の、ね、試練において悪魔サタンを、ね、振り払ったか、 ね、本当に誘惑してきます。イエス様にさえ誘惑してきましたけれども、イエス様は、ね、その道からでもって打ち勝ったんじゃない、御言葉によって悪魔サタンを出て行かせたんです。イエス様がそのようにされたこと、私たちにもできることですね。私たちには超能力的な力はありませんけれども、御言葉を宣言することは皆さんできます。信仰を混ぜて御言葉を宣言するならば、悪しき者に勝つことができるんです。そしてこの世のありさまに、ね、目を向けているならば、私たち御言葉は宣言できませんね。世の諸々の思い煩い、ね、それらによって皆さんの口から御言葉が出てくることを阻んでしまうことがあります。世の、ね、諸々の誘惑とか、ね、世の、煩いとか悪いことだけではありません。世の良いことも皆さんを御言葉から、ね、外してきます。諸々の、ね、良いと見られること、それらをも皆さんから、ね、御言葉から引き離そうとしてきます。第一コリントのですね、8章の31節を見ていきたいんですけども、その前に、ね、29節から読んでいきたいと思います。第一コリント、あ、すみません、7章です。第一コリントの7章の29節から、31節です。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。アメン。まあ、今新改訳で読んだんですけども、新改訳だとちょっと分かりづらいですけれども、31節これですね、口語訳やまたニューキングジェームズの方では、世の富という、ね、この富書いてないです。世を用いるものは、まあ、そういう意味です。ですから口語訳です。口語訳では世と交渉のあるものは、ね、それをしすぎないようにしなさい、まあ、そういうことが書いてあります。世と交渉のあるものは、ね、交渉をしすぎないようにしなさい、ニューキングジェームズではですね、確か、それらのものをミスユーズ、ね、用いることをミスる、ね、ですから世のことをと交渉しすぎると、それらを誤った用い方をしてしまうということになってしまいます。ですから、ね、この、30節、あ、29節からのところでは、ね、妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい、ね、要するに、ね、妻はこの世のものです。ですから、その、妻のないもののようにしていなさいということは、要するにあまり、ね、人間的な事柄、妻の言ったこと、ね、神様の御言葉抜きで何か、心の中にとどまらせすぎないようにしなさい、ね、いうことです。もちろん妻は愛するべきですけども、しかし、ね、御言葉抜きで、イエス・キリスト抜きで、ね、何か、もろもろして人間的な交渉、人間的な言葉、それらのものに気を止めすぎないようにしなさい。むしろ永遠なる御言葉の方をこそ目を止めるべきだということをここでは言ってるんです。また30節で、ね、泣くものは泣かないもののように、これは要するに世の中のもろもろの事柄から泣かされます、ね、夫に泣かされ、妻に泣かされ、あるいは親子関係に、人間関係に泣かされる、ね、そのようにして泣くも、世の事柄によって泣くものは、ね、泣かないもののように、ね、なりなさい。御言葉に目を止めて、そして、ね、本当にこの状況では到底、ね、泣くしかないような状況であっても、それと御言葉に目を留めるならば、泣かないもののようになることができる、ね、これ実際クリスチャンにはあることです。こ この状況ではもう到底泣くしかないでしょう。なんでそんなに喜んでいられるのって、クリスチャンは言われることがあるんですけど、それ御言葉にキリストの愛に心を止めているならばそれが可能なわけです。また、喜ぶものは喜ばないもののように、例えばお金が、たくさん手に入った、その時は喜ぶですね。けれどもそれもまた喜ばないもののようになりなさい、あたかも、この世の富、それによって喜んでいるようであってもそれは過ぎ去るからです。だから喜ばないもののようになりなさい。でそれで買うものは、所有しないもののようにしていなさい。物を買った、その持ち物を買った、その買ったものに頼りを、置きすぎる、あるいは、これで、これを買った、あれを買った、これを手に入れた、あれを手に入れた、さあ、我が魂よ、我が、もうこれからのうちもう何年も暮らしていける富が入った、喜べ楽しめ、いやそんなことをしても、その命が明日取られるかもわからないですよ、イエスさんおっしゃいました。だから、買う、泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさいって言うわけですね。でそれで世と交渉のあるものは、それを用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからですと。ですからこの世のありさまは過ぎ去ります。物、こと、人、それはやがて過ぎ去る時が来ます。けれども決して過ぎ去らないお方、それはイエス様であり御言葉であり、父なる神様、聖霊様です。そして皆さん自身いつまでも残るものがあります。信仰と希望と愛です。皆さん自身がこれら信仰、希望、愛を皆さんのうちに持っているならば、それはいつまでも残るものです。この世と世のありさまは過ぎ去ります。しかし主の御心を行うものはいつまでも流れます。この世と世のありさまに目を留め続けすぎた人がソロモン、ソロモンは最初は本当に素晴らしい信仰の持ち主でした。けれども世と世のありさまに、またその男女のありさまや、また彼本当に千人もの妻や妾を抱えました。世のあらゆる富を集めました。けれども結局彼に残ったものは虚しさだけだったんです。で彼はいろいろな事業を始めました。邸宅を構え、ブドウの木を植え、そしていろいろな、多くの、事業をしていったんですけれども、主の御言葉抜きで、イエス様抜きで、その世と世の事柄にかかずり合いすぎた結果塞がってしまったんです。神様に対する思いが、女たちの声に聞き従って、妻の声に聞き従っていった末、彼は妻が、偶像の宮建ててよしたら偶像の宮建ててしまいました。もう子供を火に投げ込むような、そんな、モレクという偶像の宮建ててよって妻が言ったら建ててしまいました。イスラエルの中において、そんな罪をしてしまいました。世の事柄、虚しい言葉、また世の事柄に心を傾けすぎてしまった結果、彼は虚しくなってしまった。だからパウロは言ったんです。世と交渉のあるものはそれを持ちすぎないようにしなさい、妻のあるものは妻のないもののように、泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしなさい、パウロが言ったゆえんです。私たち、確かにこの世と交渉しながら生きていかなくてはなりません、世と全く交渉しないで断絶して、生きていこう、それは無理です。私たちは世に出ていて、そしてイエス様のことを知らない人に伝えていかなくてはなりません。だから世と、関わりは持っていくべきですけれども、でも世に飲まれてはいけないんです。世に飲まれると本当に途端に力を皆さん失ってしまいますから、主の御言葉が、封殺されて圧殺されて出てこなくなってしまう、ソロモンのように。だから、 世の事柄に目を傾けすぎないようにするべきなんです。第一ヨハネの手紙の、2章に戻りまして、第一ヨハネ2章の15節からお読みしていきます。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに父を愛する愛はありません。で、ここにも書いてありましたね。世も世にあるものをも愛してはなりません。で、じゃあ世の中の、物事を、例えば子供、妻、愛しちゃいけないの、そういうことではありません。日本語の愛というと一つしかないから分かりづらいんですけど、ここにおける愛、世も世にあるものをもアガパオをしてはいけませんと、ギリシャ語ではアガパオ、要するに、自分を捧げ尽くす愛がアガパオですね。もう自分よ、当初、日本に宣教師が来た時、日本にこのアガペという概念がないから、どういうふうに、訳そうか、ご大切と、大切と訳しました。初代のその、教会の、宣教師たちで、日本語で、ご大切ですから、自分よりも大切にする、これがアガパオ、つまりこの15節は、世も世にあるものをも、自分より大切にしてはなりませんということです。捧げ尽くす愛はただ、イエス様の愛です。そして私たちもイエス様に対してそのアガパオで、応える、これが私たちの目標です。完璧にアガパオで応え尽くすことは人間にはできませんけれども、このイエス様にこそ一番最も大切なものを捧げるべきです。心を、思いを、体を、優先順位というものがあります。第一にするべきものはイエス様です。そして、妻や夫、彼らも大切にしなくてはなりませんけれども、もし妻や夫が、キリストから引き離すようにそそのかしてくるとするならば、その時は、そのキリストに敵対するものと敵対するべきなんです。ただ、キリストにあって皆さんはキリストをまず第一に愛するべきです。そしてお金とかまた持ち物とかそういったものの方をキリストよりも大切にする、これは、もう言わ入れなくてもそれは良くないことですね。ですからまず優先順位があります。キリストが第一なんです。世も世にあるものをもキリストよりも第一にしてはならない、それが、言わんとしているところです。もし誰でも世をアガパオ、イエス様よりも御父よりも世の方を、世の何者かを愛しているとするならば、その人のうちに御父を愛する愛はありません。16節、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものだからです。アーメン。アダムとエヴァはこの、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢によって、その道のその御言葉から離れてしまいました。エヴァがその木の実を取って食べてはならないと言われていた木の実を、じっと見つめたところ、それは、とても、見るのによく、食べるのによく、また、賢くすると言われているその実はいかにも好ましかった、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢に、訴えてかけてきたわけです。これによって、父なる神様の言葉がそのエヴァの頭の中から忘れ去られ、いやもう抜き去られて、そしてその取って食べてはならないと言われていた実を取って食べてしまって、そしてこの人類に罪を、死を、呪いを引き起こしてしまったんです。皆さん、異常の事柄、悪魔サタンは進めてきます。エヴァは蛇によって惑わされました。蛇は進めてきます、この実を、取って食べなさい、御言葉 に反することをしなさいって、もちろん蛇は直接的に御言葉に反することをしなさいとは言ってきません。ただ皆さん目に訴えかけてきます。肉欲に訴えかけてきます。またね、暮らし向きの自慢に訴えかけてきます。これらによって訴えかけてくるときは、皆さん御言葉を蓄えているその御言葉がものを言います、ね、神の御言葉があなたのうちに留まっており、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからと、ね、14節にある通りです。皆さんがしっかりと御言葉を握りしめて、いや御言葉にはこう書いてある、ね、悪魔サタン出て行けと、ね、皆さん御言葉抜きで悪魔サタン出て行け、これ効果ないですよ。しっかりと御言葉という根拠を持って悪魔サタン出て行け、これが根拠あるんです。ですから皆さん、ね、悪魔サタン出て行けという言葉に誤調を荒げて大声で出すよりも、むしろ御言葉の方を誤調を荒げて信仰を混ぜて宣言すること、こちらの方こそ悪魔サタンは怖がるんです、ね、根拠なき出て行け、これ悪魔サタンは、ね、全くもって、せすら笑うような。でも御言葉根拠、信仰根拠あるならば悪魔サタンは震え上がって出ていくんです。だから皆さん御言葉の方こそよく大切にしてください。信仰の創始者、また完成者であるイエス様にこそ目を向けるべきなんです。すべて、ね、この世にあるものは過ぎ去っていきます。17節、世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも永らえます。アーメン。世と世の欲は滅び去りますけれども、神の御心を行う者はいつまでも永らえます。主の御心、それは皆さんが清められることです。御言葉を通して清められ、イエス様の血をもって清められ、そのようにして清くされて御言葉に歩み、キリストと共に歩むこと、これがイエス様の御心です。ね、冒頭でお読みしましたのがヘブルの12章の、ね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、ね、ヘブル12章2節に書いてありますね。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですと、この3節にも書いてあります。イエス様にこそ目を向けるべきです。そしてイエス様は罪人たちの犯行を忍ばれ、そして勝利されました。皆さんも、ね、世の事柄、罪人たちの事柄によって心しなえてしまうことがあるかもしれませんけれども、その時こそこの御言葉なるイエス様を目を留めて、この罪人たちのあらゆる犯行を、それを忍ばれたお方を、それこのお方に習って、このお方を思って、そしてこのお方、御言葉なるキリストにこそ目を離さないでいる、それが世に打ち勝つ方法です。悪魔サタンは何に対して最も攻撃を仕掛けてくるかというと、皆さんが、ね、御言葉から引き離そうとして悪魔サタンを攻撃を仕掛けてきます。エヴァはそれによって騙されました。で、そしてどのような手段を用いてか、ね、この第一ヨハネにある、ね、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、この3つのチャンネルを通して悪魔サタンが、ね、攻撃を仕掛けてきます。そして攻撃を、ね、もろに受けて敗北してしまう人は、それによって御言葉が頭の中からすっこんで吹っ飛んでしまう人、御言葉を握りしめないでそれを手放してしまう人は負けてしまいます。敵を、ね、敵と戦う時において剣を手放してしまう、それ負けてしまいますね。相手が剣を持ってこちらが素手になってしまうならば負けてしまいます。皆さん、御言葉の剣を絶対手放してはなりません。また、ね、救いの兜や義の胸当て、信仰の大盾、それら霊の武具も離してはなりません。 しっかりとこれを身につけて、ね、武装した状態でいるべきです、ね、武装から離して、ね、心を魂をぼーっとしていると、ね、恥をかいてしまいますね。もう無防備のまんまでいるならば恥をかいてしまいます。だから皆さん、しっかりと御言葉の剣を、ね、御言葉を、聖書を手放さないで、御言葉を、ね、信仰を混ぜて宣言すること、これによっていつでも武装した状態であり勝利し、そして何より祝福があります。御言葉を昼も夜も口ずさむことには祝福があります。何をしても栄えるという詩篇一編の祝福があります。どうか誠の信仰の創始者、完成者であるキリストから目を離さずに、ね、もうソロモンのような、もう世の事柄、ね、あのことこのことにかかずり合って全てを虚しくするものではなく、むしろ皆さんはキリストを握りしめて、大切にこの方を握りしめてください。キリストを皆さんが握りしめているならば、ソロモンよりも物持ちです。キリストを握りしめているならば、ソロモンより知恵あるものです。皆さんはこのお方イエス様を握りしめて歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、我らはあなたを手放すことなく、あなたをしっかりと捉えて離さず、あなたを奥の前へと連れて行き、あなたとのその御言葉の愛の交わりをしたいと願います。イエスよ、どうぞあなたが一人一人に望んでくださり、そしてあなたの御言葉の麗しさを、御言葉の命の豊かさ、御言葉によって潤され力づけられますように、どうか今日もあなたが一人一人を御言葉に留めてくださり、そしてあらゆる誘惑からお守りください。誘惑がちらちらと目の前に来た時、しっかりと御言葉を宣言してそれをなぎ払う、この戦う術をしっかりと身につけさせてください。今日もあなたが一人一人に必要な命を与えてくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたを愛すること、あなたに慕い求めること、あなたに期待すること、あなたの与えられて